皆さんおはようございます。今日もご一緒にディボーションしてまいりましょう。今日の聖書箇所は、旧約聖書、列王記第1、8章22節から30節、ソロモンの祈りと題してご一緒に学んでまいりたいと思います。
列王記第1、8章22節から30節。ソロモンはイスラエルの全集団の前で、主の祭壇の前に立ち、両手を天に差し伸べていった。イスラエルの神主、上は天、下は地にも、あなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして、見舞いに歩む、あなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。あなたは、約束されたことを、あなたのしもべ、私の父、ダビデのために守られました。それゆえ、あなたは御口をもって語られました。また御手をもって、これを今日のように成し遂げられました。それで今、イスラエルの神主よ、あなたのしもべ、私の父、ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、もし、あなたの子孫がその道を守り、私の前に歩みさえするなら、あなたには、イスラエルの王座に就く人が私の前から立たれないと仰せられたことをダビデのために守ってください。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらなことです。けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。
今日の聖書箇所は、ソロモン王がイスラエルの全集団の前でお祈りをしている場面ですね。23節を読みますと、ソロモンがどういうお方として神様を信じているかということがわかります。上は天、下は地にも、あなたのような神は他にはありません。このように力強く宣言しています。つまり、お祈りをするときに、お祈りする相手について、どのようなお方として信じているかというのを告白してみる。これいかがでしょうか？私たちもお祈りの中で、このように告白してみようではありませんか？もうソロモンの祈りをそのまんま、コピーするように、もう真似してお祈りしてもいいと思うんですね。あなたが今、受験や就職試験、あるいは健康の問題、人間関係の問題、経済の問題、様々な問題を抱えているときに、いきなりその問題を神様の前に差し出す前に、神様あなたは、上は天、下は地にも、あなたような神は他にはいませんとですね、例えばそのように力強く宣言して、それから本題に入っていくんです。私たちの信仰が、この、御言葉によって駆り立てられて、強められていく。ぜひ実践してみてはいかがでしょうか。23節をさらに読みますと、あなたは心を尽くして見舞いに歩む、あなたのしもべたちに対し、契約と愛を守られるお方です。とも告白していますね。その具体例として24節で、神様が父ダビデに御口を持って、約束して語られたことが成し遂げられたっていうことが挙げられています。私たちも主が語られたお言葉の中で私たち自身の人生について実現したことが数々あると思うんですね。それを思い出して告白してみようではありませんか。神様あの時はあなたはあのお言葉通りあのようにしてくださいましたよねというふうにですね。ところでソロモンの願いは神様が父ダビデに約束された御言葉の、その約束通りになるということでありました。その証拠の25節に、私の父ダビデに約束して、と仰せられたことをダビデのために守ってください。そう懇願していますね。つまり、 御言葉の実現こそがソロモンの関心であり願いであったことがわかります。神様が語られたお言葉通りになるように祈る祈り、それはあの乙女マリアが御使いとの会話の中で、どうかあなたの言葉の通り好みになりますように、そのように祈った祈りにも通じますし、また何よりも私たちの救い主であるイエス様があの十字架にかかられるために捕まる、その直前のゲッセマネの園の祈り、そうです、私が願うようにではなくあなたの心の通りになさってくださいという、その模範の祈りにも通じるのではないでしょうか。ですから私たちが今日ディボーションやあるいは聖書通読で目に触れるお言葉が、今日私のこの人生で、今日私の今日の日常生活の中でこのお言葉が実現しますように、そのように祈ってみてはいかがでしょうか。ソロモンの強い願いは26節、どうか御言葉が固く立てられますように、この言葉に見ることができるのではないでしょうか。ところでソロモンはとても謙遜な祈り手でもありました。27節を見ますと、神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです、こう語っていますね。ソロモンは壮大な神殿を建てながらも、神様の前にはとても謙遜でした。新約聖書である時、百人隊長がイエス様のことを、もうイエス様を屋根の下にお入れする資格なんか私にありません、ただお言葉をいただかせてください、そうすれば私のしもべは治りますから、とマタイの8章8節にありますが、そのようなこの態度を思い出します。神様はへりくだった者の祈りに耳を傾けてくださいます。29節を読みますと、ソロモンの祈りの関心は主の名のためであったことがわかります。この宮、すなわち私の名を置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。当時ソロモンは神殿の中だけで祈るのでなく、神殿の方向に向かっても祈りました。今日イスラム教徒の方々がメッカの方向に向かって一日に何度もお祈りをするということは知られていますが、私たちクリスチャンは祈るときに主の皆の栄光のためという方向に向かって、この一点の方向に向かって祈るということにおいて、心を合わせられたら素晴らしいと思うんですね。それはイエス様が教えられた主の祈り、皆が崇められますようにということと通じると思います。今自分自身の健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、仕事や学業、自分の人生のこれからの方向を決めよう、様々な問題について祈るときに、そのことを通して主の皆が崇められますように、このことを通してイエス様の栄光が褒め称えられますように。今日のお祈りの閉じ方、ソロモンは聞いてお許しください、このように語っています。ソロモンはこの祈りを祭壇の前で捧げて、自分自身が神の前に許しを必要としている罪人であるというへりくだる心を決して忘れていなかったことがわかりますね。聞いて叶えてもらえて当たり前だという、そういう態度ではなかったんです。むしろ自分という存在が神様に許していただかなければならない、そういう自覚を持って祈っているんですね。私たちも祈るときにイエス様の十字架の血潮によって近づけられて、初めて立たせていただいて祈らせていただける、そういう謙虚さを私たちもソロモンに習って実践していこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。天のお父様、ソロモンの祈りを感謝をいたします。ソロモンの信仰、そしてその謙遜さ、そしてあなたのお言葉通りになるようにという、どうぞそのような祈り手として私たち一人一人も整え、私たちの祈りの生活もさらに豊かに引き上げられていきますように、主イエス様のご栄光が表されるように 主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日も皆さんの上に祝福がありますようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。